フェイストゥエスの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗。ご案内いたしますのは私エースと
フラゲです。
どうぞ最後まで
ごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村。
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ。今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村。
年中無休24時間営業、長野市野々井国道18号沿い
信州健康村。
ここはどちらですか？
ここはですね、割と前とおなじみですね、
はい、
ここは静岡、
はい、
サナッシュ、
サナッシュ、
はい、の楽屋でございます。
はい、はい、ついに秋のツアーも最後の旅に、
はいですね、
来ましたね。
はい、今日が静岡、そして明日、千秋楽の
2です、ベース1、
はい、
この静岡サナッシュ、そして2ベース1、
何ですかこの工程、
すごいでしょこうどっちもね熱い箱なんだよ。もう全国の5本の指に入るその熱い音のライブハウス
ですね。
うん、
結構こうね、
うん、
ツアーはこう割と千秋楽とかファイナルになると、
うん、
割とこうなんていうんですか、
うん、
こうゴージャス方面の箱にこう、
うん、
行きがちじゃん。
行きがちでしょ。
そこをあえて、
そうあえて
アンダーグラウンドに
そう
潜っていく的なね。
やっぱりね熱い箱がいいなと思ってね。
いいですね、
うん、はい、例えば札幌のコロニーとかさ、
はいはいはいはい、
福島のアウトラインとか
広島
ケーブルビーとかさ、
ね、
すっごい熱い小屋が全国ありましてね、
はい、
そういう中でも静岡と津っていう工程を、ね、私考えまして決して木を照らったわけでも笑いを望んだわけでもなく
て でもあれでしょ、思いついた瞬間に
そう膝を打った
よし
そしてニヤッとした
目に浮かぶ
ね。いやでもね素晴らしいライブハウスなんだね、どちらも。
ここはね、そうなんですよ、うん、もう
なんかねすごくいいですよね、静岡サナッシュ。
そう、最初にやった時からもうここはいい、
怖いと思ったもんね、はい、
相変わらずこ のうなぎのねどこのような
細
長い
所
で居住性はあまり良くないんですがそんなことをこうね、
うん、
差し置いても、
差し置いても
やっぱりこうねステージは熱いですよ、
うん、まあ、なんかロックな小屋って感じしますよね。
ですよね、
ザ・ライブハウスって感じですね。
こういうところはね我々のこう、うん、なんていうかこう、ああなんかホームだなって感じしますね。
ホームね、はい、まあ、確かに我々作る音源はさ割とこうなんかこう奥行き感があって、
はい、
ね、広いなんか景色とかそういうのをこう思い浮かべながら聴いてほしいなんて思いながらね作ってるけども、実際のライブはもう、
ね、
熱いですからね。
やるときはもうこういうところが一番こうね、うん、なんかこうおりゃって感じになりますね、
はい、でこういうところでもザ・ライブハウスみたいなところでもやっぱりちゃんと奥行きのある透明感のある音をやっぱり ね作っていかなきゃいけないしね、
はい、
それが我々の務めでございます
ね。そうでございます、
うん、はい、ということで今日、この後ステージですけども、
はい、
ちょっと楽しみです、
ね、楽しみですね、
はい、またまたまた最後の最後に来てセットリストが、
はい、全く変わりました ね、
はい、ちょっと楽しみだな、
はい、
今日聞かされたんですけどね、私はね。
そうですね、ギリギリです。
もうでもね準備してますから大丈夫です
、
ということでね、ちょっと今日1つ目、 お便りを紹介しましょう。
はい、
Aさん、クラゲさん、番頭さん、こんにちは。兵庫県のボンです。
どうも。
その昔、ちくわをストロー代わりにしておでんの出汁を飲み親に叱られたことがあります。ところで、姫路おでんご存知ですか？
ほ、
B 級グルメがもてはやされちょっと有名になりましたが、姫路おでんとはおでんに生姜醤油をつける食べ方で、姫路ではコンビニでおでんを買っても、からしと生姜醤油入れておきましょうかと聞かれることがあります。
なるほど。
それくらい普通の食べ方です。
うん、
それがいつの間にかご当地グルメになっているんですから、恐るべしですよ。醤油と生姜が意外にあって、これが美味しいんですよ、
ね。うん、
ちょっと今日ここ静岡も静岡おでん
でありますよね。
ちょっとおでんネタで攻めてみます。
これでも美味しそうですね、生姜ね。
生姜醤油いいよね、なんかキリッとするしね。いいですね。
お揚げとか、
お揚げも
う、揚げ、あのね、厚揚げとかこう、合うんじゃないですか。
この前食べたばっかりで、俺、あの土地用の新潟の土地用の油揚げ、
生姜で、
生姜
でパリパリと、いいですね。
うまいですね。ちょっとおでんもいいな、
いいね、
これ生姜醤油、これはちょっと試してみたいと思います。
はい
はい、
はい、じゃあ続きまして、お、来た。ごめんください、イエスさん、クラゲさん、こんばんは。またおでんネタですが、
ね、
これはね、もうおなじみふみさんでございますが、はい、おでんに銀杏なんて入ってるんですか？本当に？マジで？聞いたことないです。初耳です。見たことありません。本当に？関東から東の風習
風習って
ちくわぶっていうのが関東のおでんに入ってるっていうのは知ってるけど、食べたこともあるし、うん、割と好きだけど、うん、おでんに入ってる銀杏は味の想像がつきません。
ほう。
ちなみに銀杏は嫌いです。大嫌いです。嫌い多いなこの人茶碗蒸しに入っている銀杏は口をつける前に一番最初に探し出して同席の方の器の中に飛んでいきます。銀杏が大好きな方、私と一緒に茶碗蒸しを食べれば間違いなく1個増えますよ。おでんといえば私の場合、大根に始まって、餅巾着が外せなくて、
うん、
真ん中あたりでじゃがいもに行って卵で締めます。大根は味噌、出た
出た、
基本は味噌でもいいですか、
うん、
じゃがいもは、うん、いいですか、
はい、
マヨネーズ
は、
おでんにマヨネーズ、
なんだかな、
卵は半分に割って黄身にたっぷりおつゆを染み込ませてから味噌をかけますそうそう、うちでは、うん、油揚げの中に糸こんにゃく、キャベツ、かまぼこやちくわ、鶏肉などを小さく切って詰めた袋というのを作って入れます。
はいはいはい、
ありますよね、
あるね。
油揚げの大きさもこちらでは関東の半分しかないんですよね。
うん、
昆布はだしとして鍋に入れてるけど具だとは思ってません。
何、
意外に美味しいのがウインナーやソーセージ。
あ、
これは
これは
ですね。おでんって結構作るのに手間がかかるんですよね。大根や里芋は下茹でして、卵をゆで卵にして殻を剥いて、こんにゃくは、アク抜きして隠し包丁を入れて、練り物を入れるタイミングも難しいし、
うん、
前夜から下ごしらえしたり、朝から作らなくちゃいけなかったり、手間をかけるからこそ美味しくできるんですだけど、
うん、
寒い時期にライブで遠征した時にたまに夕食にコンビニで買うおでんの美味しさといったら、
うん
うん、これは分からない、
これは分からない、
人様に作っていただくおでんはありがたいです、うん、これで全国どこにでも味噌がついてたらいいことにしたいのになあの味噌からちょっと離れようよ。おでん、あの味ついてるじゃないですか。
そうなんだよ、
大変こうね、
うん、
いいお出汁が出てるので、それをこうあのストレートにこう味わうという、ね、なぜこう味噌、なぜマヨネーズ、あの出汁にマヨネーズってどうですかね。
ダメでしょ。
ダメですよね、
うん、
じゃがいもはマヨネーズ
大ダメでしょ。
これちょっとこれはなしですね。
うん、そうか。でもあの静岡も確かちょっと味噌っぽいあれだっけ。俺ね、食ってないんだよね実は静岡おでんって。
味噌でしたっけ、
なんか違ったっけ。ちょっと味濃い系だよね。
味濃い系ですね。
味噌じゃないか。
味噌では
さすがに味噌ではないか。
この辺は味噌はもう逃れてます、
ね、逃れ
て味噌の呪縛からは
やっぱりね、あのいろいろいろんなところ食べたけどね、あの老舗のおでんは美味しいね。
美味しいですよね。
東京にもいる老舗があるじゃないですか、
はいはいはい、
湯島の方とかね、
はい、
あるんですけどね、 あとあの京風おでんっていうのが結構量食える。
ああ、なるほどね。
あの薄味なんで、
薄味でね、
うん、
ですよね。
いくらでも食える。
はいはいはい。
銀杏ってでも美味しいよね。
うん、僕はあの行った銀杏大好きですよ。
あれがこう串に刺さってね、
はいはいはいはい、
4つ5つでこう浸ってるんですよね。
あの食べ過ぎると死ぬという都市伝説が。はい、あの大量に食った後にあやばいかもって一瞬思ったんですけど、あの元気です大丈夫ですよ。
結構あのあれだよね、東京のほら絵画館前のあの
何かとか
でも拾ってる人いっぱいいるよね。
僕もあの近所の公園でよく拾いましたね。あの、うん、くっさいのをね足でこうグニグニってこう踏んで、うん、身を取って、うん、中を拾ってっていうね、母ちゃん取ってきたよって言うと大喜びするんですね、うん、
あのちょっとほろ苦さと
そうそうそうそう
ないんですよね。
いいですね、うん、全然多分関係ないと思うんですけど、うん、僕の中ではあの銀なんていうのはこうピスタチオの親戚が見てくれて思うんですけど、
全然分かる気がする。
違うんですよね、あれね。
全然違うんだけど、
あの分かる。 なんとなくあの銀なんを干したのがこうピスタチオかななんてすいませんすいません。
はい、はい、ということで今日の1曲目、聞いてください。フェイストゥーエスでフェアリーテール。の楽屋からお届けしております。もう本当に、ね、さっきも言いましたけど旅の最後で、
はい、
あと2本、ね、そうするともうあとクリスマスライブを
です、ね、
待つだけということで、はい、いい感じでこう上昇直線ですね。
しかもクリスマスはバンドってこと
ね。バンドですからね。いやもう今日もなんかすごく熱いライブになりそうだな。
間違いなく熱くな
りますね。 ありますね、
はいはい、
本当にあの音の迫力がなんかすごいよね、ここね。
ガッツあるんですよね。
ガッツがあるんだ
よね。前にこうドーンとこう、うん、トーンと突き出してくるみたいな ね、いいんですよ。
ずっとね、我々のパフォーマンスにもそれがこうフィードバックしてくるというね、はい、非常にありがたいライブハウスでございます。この後もうね、 もうちょっとしたら開場時間が迫ってきますからね。なんかもう、はい、うわドキドキだな。さあ引き続きお便りの方、紹介しましょう。ラジオネームアイペスさんからいただきました。
はい、
エースさん、クライさん、こんばんは。いつも楽しく薄い峠音楽堂本舗を拝聴しています。
あざす。
今日はお二人に聞いてもらいたいことがありメールしました。
ほう。
もしくは伝言と言いましょうか。先日父が以前から欲しがっていたカーナビをつけました。
ほうほう。
しかしあまりにハイテクすぎたのか、その扱いにかなり手を焼いているようです、
うん、
まず行き先の入力からしてダメのようで出発の20分も前から車に乗って一人説明書片手に操作しています、
うん、
そして運転中も300メートル先を右折ですという音声案内に対してその距離感が分からず手前で曲がってしまって道を見失うこともしばしば。最近は若干慣れたようですが、まだまだ全部使いこなせていないようです、うん、そんな父とカーナビを見ていたらまるであの道教えのようだと思い、
はいはいはい、
ある時その話を父に説明したところニヤニヤとして言った言葉が、それは道教えじゃない嘘教えだ私はなんて返事していいかさっぱりわからなかったです。
お父さん
挙句このことをエースさんやクラゲさんにも言っとけまで
パパ
すいません、普段からダジャレが好きな父なので、
はい、
こんな父なのですがうまくカーナビを使いこなす日が来るのでしょうか。アイペスさんがいただきました、
ね、割と好きですこういうのこのノリお父さんノリ
嘘教えだ
うまいこと言ったと思ってた
し、ねね、
どうだお父さん面白いだろう
ちょっとドヤ顔
いやでもね結局、うん、僕は今ね、
うん、
iPhone の Google マップで全てをこなしておりますが、うん、結局カーナビには行かなかったんですが ね、
う
ん、
ね、
まあカーナビあんまり信用してませんね、未だにね。
そうね、どんどん道が変わるし、
そうなんですよ。でそれをこうアップデートできないっていうところが致命的かなっていう、うん、でそのためにソフト更新っていうね、
うん、
それちょっとビジネスモデルとしてどうなのかなっていう、まあそれで今カーナビはかなり厳しくなってきたんですけどね、
う
ん
う
ん、
あとうるさい、
うるさいです、
うん、は
い、
あとさカーナビプラスさ、あれバックミラーに何かついてるの、
はいはいはい、
あるでしょ。
ありますね。
この付近取り締まり
区間です、ね、あれはなんかそういうレーダー探知みたいなね、
ちいちうるせえなみたいな。
一回ね、友達の車でカーナビ付きの車で、
うん、
長野の諏訪ってあります
か、ね、はいはい、諏訪
で、諏訪湖でちょっと焼き鳥食いに行こうかなって、うん、焼き鳥屋ってこう検索したらですね、いきなり海の上に飛んで、うん、サモア諸島ってバカかこいつは何言っとんこいつ全く意味がわからないっていうのがねもう全く意味がわからない
ダメだね。
そういうのありましたね、
うん、もういいっすよお父さん使いこなさなくて勘を信じましょう、
勘を信じましょう、
ね、はい、はい、じゃ次の題いってください。
はい、S さん、クラゲさん、こんにちは、こちらハンドルネームあゆみさんからです、
はい、
お疲れ様でございます、確か初投稿だと思うのですが、どうぞよろしくお願いします、うん、さて先日某クイズ番組にてヒントを見てどこの都道府県か答えよという問題がありました、
はいはい、
そこで出されたヒントに飛び出し坊やが
お、
はい、ファンクラブイベント in 琵琶湖にてクラゲさんが衝動買いしちゃった T シャツの彼ですよ、
うんうんうん、
そうなんですよ、ね、
うん、
ホテルの売店で売ってたんですよ、
ね、
飛び出し坊やっていうね、交通標識です
ね、
ちっちゃい子ここ男の子が、
うん、
今まさに道路に飛び出さんとすという、うん、この緊迫の瞬間を
持ちてる、
はい、ね、運転せよというこうねモチーフにした T シャツが売ってて、うん、ね、ネタに困った私が衝動買いしたと、おかげでその、問題の答えが滋賀県だと難なく分かったわけでして、
はいはいはい、
だからといって賞金がもらえたり賞賛されたりすることはもちろんないんですけども、うん、クラゲさんがその T シャツを着てくれたおかげで答えがすんなりと分かったこと自体がものすごく嬉しかったんで、お礼がてらご報告、はい、ご報告をいたした次第でございます。ありがとうございました。どういたしまして。あ、ちなみに彼の正式名称は、飛びて飛びた飛ぶ
飛び出し飛びたかな、
飛び出し飛びた、
どっちだろうね。
飛び出しだとこの送り仮名が
入るから、死が入るのか、飛びて飛びたかな、
飛びて飛びて飛びた、飛びでは漢字二文字ですね、
うん、
と言います。T シャツが入っていたビニールの商品名に書いてあったはずですが、きっと見もせずに、しかももうお得に捨ててしまいましたよね。はい。 それはいいとして、それまでは全然面識のないキャラだったのにえらく身近に感じてしまいましてね、今となっては飛び出し坊やイコールクラゲさんになってしまいました。クラゲさんにとって迷惑な話かもですね。あ、迷惑な話かもですけどね。以上です。お読みくださりありがとうございました。
あ、ね、ちょうどね、あの滋賀県あの僕らがファンクラブイベントで行ったそこの琵琶湖でね、はい、あのあれをや展示会みたいなのやってたんだ
っすね。そうですね。
全国のいろんなキャラのその飛び出し坊やだ
った、はい、あれ、場所によっていろいろこう何ていうんですか、バージョンが違うとかね、うん、こうもっと迫真のこう表情だったりとか、う
ん、女の子だったりとかね、
とかね、うん、そうあるんですよ。あのいわゆる昔トマソンってね、
はいはいはい、
おじぎびととか、
あ、おじぎびととか、
そういうのをサンプリングしていくっていう、うん、あの南辛坊とか、
そうそうそう、
鳥みきとか、はいはい、あの辺がこう起こしたこう、まあ、ムーブメントっていうかね、それが流行りましたけど、うん、それに結構近いもの
が近いものがありますね、はい、でもこんだけいろいろ種類があるんだってこう一堂に集めてみるとすごい面白い
ですよね。面白いですよね。
でそれを結構大々的にあのラフォーレ琵琶湖のあのプラネタリウムのとこでやってたらしいんですけども、はい、僕らが行った時もまだちょっと残ってたんでね、はい、あれは結構面白かったですね。
あの踏切系の飛び出し坊や怖いんです
よ。怖い怖い怖い怖い、
危ない、うん、ちょっとなんかねちっぽいこう、うん、ピシャーみたいな、うん、で危ないがね危険の木にあのカタカナでイって、
うん、
妙な振り仮名がつかるっていう、それが怖いんですよ。
白心だね、
白心なんですよ。
かなんかリアルですね、
はい、
なんかいやでも、あゆみさんありがとう
ございました。ありがとうござい
ました。はい、ね、もう一つちょっと最後に、A さん、クラゲさん、番頭さん、いかがお過ごしでしょうか。
元気です。
琵琶湖のファンクラブイベントからもう3週間経ってしまいました。本当月日の流れるのは早いです。あんなに指折り数えていたのにもう終わっちゃってるなんて。そんなことより遅ればせながら12周年おめでとうございます、うん、長くやってはるんですね、うん、12年といえば私も12年前はまだ若かったってほどでもないか。その頃に出会いたかったな。ちょっとは若いしなんちゃってそうなっちゃってっと
ひねり加えてきましたね。
でも出会いって面白いですよね。知らなかったのにひょんなことからお二人を知ることになりこんなに好きになるなんて、こんなにお二人の音楽に引き込まれるなんて本当に不思議です。それに何がすごいってエースさん、クラゲさんが私の存在を知ってくれたってこともです。言ってる意味わかります？こんなペーペーのファンの存在をです。それを思うと本当に嬉しいです。ハリソンさんって知ってもらえてるんですもん。でも最近クラゲさん私に対してのツッコミ方が厳しいように思うのですが気のせいでしょうか。
気のせいです。
なんかね徐々にきついような、でも喜ぶべきことですよね、
はい、
こんな素敵なアーティストに突っ込まれてるんですもん、ありがとうございます。
いえいえ、
といろいろ書きましたがどうも話の趣旨が不明ですよね。横道それてます。そうそう12周年でしたか。
すげえすげえ。
私はお二人の9年間くらいを知らないですけれども今が一番輝いてるって思います。それでまた13周年目はさらに輝いてると思うんです。キャーなんかすごくいいコメントじゃないですか私。そういうことです。そうそう炭酸水ね飲んでも結局ビール飲んじゃうしお腹タプタプになってしまったハリソンでした。リクエストはオルフェウスの朝ですということで、ね、
もうあれですよね、うん、文章のリミックスですよね、
リミックスだね。
突然こう別 の, あのパートがいきなりこう、うん、ビヨーンと突っ込まれてるっていうね、うん、それでこうあの、うん、軸をこうピュッとこうね歪める効果を
違うかも、
きつくないですよ。あの尊敬してます、
うん、尊敬しちゃいます。なんか
これをちょっとねあの書けって言っても書けない、
うん、自由律の俳句とかよりも難しいかもしれない、
難しい
ですよね、うん、ね、素晴らしいですわこれは。
これ素晴らしいですね、
うん、はい、ということであの、はい、ますます磨きをかけてください、はい、では今日の2曲目聴いていただきましょう。フェイス2Sでオルフェウスの朝。
包まれた
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い、
信州健康村。
お別れの時間が、そして会場の時間が近づいてまいりました。もう最後の準備ちょっとね、
ですね、
しなきゃいけないですけど、はい、今日も熱いライブをお届けしようと思いますので、
間違いない熱いですね、はい、
またライブの感想など、お寄せいただければ、
はい、
番組の中で紹介しようと思いますので、お便りお待ちしてます。よろしくお願いします。それでは薄い峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M、オズマ、尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
風の中を走り抜け